皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。ちょっとね、強い寒波来ておりまして、日本全体がね寒くなって、この京都もちょっと風も強いしね、寒いなというふうな、感覚かもしれませんけど、やっぱりね冬はこれぐらい寒い方が気持ちいいんじゃないかなとかね、ちょっと貧縮かもしれませんけども、すがすがしい気分もありましてですね、ちょっと耳が引き締まっているところもありますので、今日もしっかりとね温暖化に関する情報をお伝えしていきたいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。ちょっと今日のね最初のニュースでは、毎日新聞がシリーズで暮らしナビ環境というねものを結構ね大きく扱っておりまして、最近のテーマが一から教えて SDGs ね、持続可能な開発計画ということですけれども、その中で今回取り上げられているのが、石炭火力発電への投資撤退も環境対策に地球規模の選択肢ということで、まあこれ私たちがねずっと取り上げています、石炭火力発電がまあ本当にね CO2 もたくさん出すし、健康被害物質、大気汚染物質たくし、本当にまあ今ね世界的には撤退してますよというのを、新聞が取り上げて、特にですね、神戸市内で、作る、計画がされているっていうところは、建設予定地が住宅街からわずか400メートルほどしか離れていないと。で、ここでね、もともと、製鉄所が稼働していたんですけれども、住民は大気汚染に悩まされてきた。ね、それに加えて、このデータをね、改ざんしたというようなことも過去にあったという非常にまあ問題の多い、計画であってですね、神戸大学の先生がですね、これ環境法の、専門の先生なんですけれども、最悪の立地、最悪の燃料に加え、信頼性に欠ける事業者に、よる計画と言える、この計画を止められないようであれば、環境アセス制度の存在意義が問われるというふうに憤っているというふうに書かれているわけなんですね。まあ、本当にこう、しっかりとね、ここに立てていいかどうかっていうね、アセスメント、評価をするのが、まあ、環境の面から評価をするのが環境アセスなので、それが、あるにもかかわらずここにできてしまうっていうことは、やはりいろんな面から、まずいんじゃないかということがね、書かれているわけなんですね。で、国外からも批判ということで、私たちと一緒に活動しています、国際 NGO、350.org というのがあるんですけれども、そこもですね、まあ、ダイベストメントということで、まあ、投資じゃなくってね、撤退というような、お金を引き上げるというようなところで、いろんなところとね、連携をしてて、それがまあ、世界的な潮流になっているよということで、例えば、スイスのね、保険大手、チューリッヒ保険がダイベストメントに加えて、売上の半分以上を石炭関連事業から、得ている企業からの保険引き受けを停止するということを発表したりですね。まあ、銀行なんかも、まあ、同調しているということなんですけども、まあ、こういうことで、まあ、国内の面から見ても、国際的な面から見ても非常に問題が、あるし、まあ、アセスメントがね、しっかりと、まあ、検証されなければいけないんじゃないかなということで、取り上げられています。で、この同じページにですね、ちょっと話題が全然違うんですけども、国立環境研究所が市民との対話活動を本格化ということですね。まあ、つくば市にある国立環境研究所はね、ご存知だと思いますけども、この研究の進め方とか成果などについてね、市民と双方向で議論する活動を本格的に始めたということで、まあ、これちょっと前ね、2016年に社会対話共同推進オフィスっていうのができていたんですけれども、それがですね、ソーシャルネットワークサービスなんかを活用して、まあ、市民からの質問に答えるようにしているということで、まあ、 これまで言われてました、まあ、研究者がね、研究だけするというよりも、やはり市民との対話、これ、まあ、時間が取られるわけなんですけども、それによってより研究がね、深まったり、新たな気づきにもなるんじゃないかということで、意外にこうね、研究者にとっても評判といいますか、ある意味、まあ、意味のあることということなんですけども、当然私たち市民もね、科学者の方たちが、まあ、分かりやすく、ね、発信をしてくれることによって、そして私たちの意見も、ね、伝えることによって、より、まあ、科学が身近になったり、より科学に基づいた、政策の、ね、まあ、決定選択につながっていくんじゃないかなというふうに思うんですね。研究者がね、一方的に情報発信して、市民は分かってくれないというのはもう間違いだと、社会と共に考えていかなければ環境問題は解決しないという、このね、江守正太さんがおっしゃっているということですね。で、まあ、これからもですね、環境問題全般に関する、質問も積極的に受け付けて、まあ、SNS 以外でもね、対話のあり方を検討して、いくというようなことを、まあ、やっていくということで、国立環境研究所、まあ、市民との対話活動を本格化していくんだというようなね、ニュースが、出ておりました。はい。それからもう一つはね、新聞、テレビで大きく取り上げられたので、皆さんももう、すでにね、ご存知だというふうに思うんですけれども、まあ、原発ゼロ、自然エネルギー推進連盟、ね、これ原自連というふうに訳していられるんですけども、国会内で記者会見をしてですね、まあ、基本法案、原発ゼロ、自然エネルギー基本法案の骨子案を発表したということですね。で、まあ、ここでは元首相がお二人、記者会見同席したので、まあ、特に、まあ、ニュースバリューが高かったわけなんですけども、近い将来原発ゼロは国民多数のね、賛同で実現すると、国会で議論が始まれば、国民は目覚める、そういう動きが出てくるまで、粘り強く諦めずに国民運動を展開したいということで、小泉元首相が語ったということなんですね。で、まあ、骨子案は、福島原発の事故を踏まえてね、原発はやっぱり危険であり、高コストであり、過大な負担をね、国民に強いるということなんで、まあ、核燃料サイクル事業からも撤退、原発輸出も中止、自然エネルギーの電力をね、2030年までに 50%、50年までに 100% に引き上げるということで、まあ、当然私たちがね、訴えていることに、まあ、ほぼ同じ内容の、基本法案だということなんで、まあ、特にね、現在の、政権で原発ゼロ進めるのは難しいと、自民党公約で原発依存低減と言いながら、これからも、ベースロード電源、基幹電源するというか、よく恥ずかしくないなと思うというふうに書かれてるわけなんですね。まあ結構、だから、ストレートにおっしゃっていたり、私の印象に残ったのは、やはりですね、まあ一部のね、推進の方に蹂躙されているのは非常に悔しいとかいうようなね、言い方されてたのが、かなり印象に残っています。まあ、当然、記者会見そのもの全部ね、見れたわけではなくって、テレビでの、ところなんで、一面的な、理解になるかもしれませんし、まあ、いろんな選択肢がある中で、やはりこれはまあ、適切な選択で、あるんだろうな、真っ当な感覚なんだろうな、というふうに思っております。で、まあ、それをね、どうやって実現していくかっていうのは、これから、にかかるんですけれども、当然まあ、私たち多くの、市民がね、国民全体で、そうなんだな、と納得してね、しっかりと、この原発ゼロ、そして自然エネルギー 100% に向けたね、動きが加速されていくっていうことをね、まあ、期待をしてますし、今年はまあそういう年に、なっていくんじゃないかなという、淡い期待も、あります。はい。で、そういう中でですね、いろんな動きが出ているわけなんですね。例えば、長野自然電力合同会社。ね、これは自然電力株式会社の、まあ、子会社という、関連会社ということなんですけども、長野県でですね、小水力発電を、まあ、新しく着工したということで、長野県の、まあ、補助事業、収益納付型補助金ということで、地域主導型のね、自然エネルギー発電事業を、まあ、採択されて、小布施川、松川、 小布施松川収水発電というのが、できるということで、規模がですね、190kW なんで、まあまあ、小さくもないけど、そんなに大きくもないと。まあ、最大使用数量がですね、1.5リューベ、毎秒ですね。それから、有効落差が 14.4 メートルという、まあ、これ結構ね、そういうところって、そんなにはないんですけども、まあまあ、でもそれぐらいのところはね、まあ、探せばあるんじゃないかというようなところで 190kW の、まあ、水力発電が設置されるということで、今、まあ、着工してですね、今年の春には、運転を開始するんじゃないかということですね。ですから、まあ、こういう形で、地域のための、水力発電なんかも、もっともっとね、増やせていくんじゃないかな。それが、そういう動きもね、同時に、その先ほどの、原発、ね、原発ゼロ、そして自然に 100% という政策とね、相まって、まあ、いい方向に向かっていけばいいかなというふうに思います。はい。今日最後はですね、ちょっと冊子の方を、ご紹介で、ハイムーン先生の漫画で学ぶエコロジーっていうのが、できておりまして、まあ、これ皆さんよくご存知の、高槻先生がね、芸名ハイムーンなんですけども、漫画をね、書かれていて、最近京都新聞にね、ずっと連載をされているのを、それをまあ、まとめた、作品集になっております。で、まあ、高槻先生はずっとね、漫画を描いてこられて、まあ、漫画は十分にあるんだけど、毎回その文章もね、つけなきゃいけないということで、まあ、もう400字ということなんで、これはまあ大変だなというようなことも書かれていて、まあ、それをね、まあ、でも楽しみにしている方も多くて、引き続きね、連載をしていくっていうようなところに、つながっているということですね。で、まあ、本当にこの漫画そのものも、私たちは面白くてですね、風刺に富んでいる。当然その、なんて言いますか、環境問題の根本にね、まあ、触れているということで、いろいろこう我々が、なんて言いますかね、こう参考になるということで、例えばね、リサイクル活動をね、まあ、しているんだけど、元々のところがどんどん出て、しまっていたら、元も子もないということで、元栓を閉めた方が早道じゃないのかってね、もっと、ちゃんと上流のところでね、対策をしようというようなことをね、わかりやすく書いていたりですね、まあ、パリ協定のことであったり、まあ、本当にね、こう、私たちが普段見逃してしまうようなところにもですね、ちゃんと目をつけられて、漫画では分かりやすく、書かれている。それが、まあ、京都新聞の連載になっているというようなことでね、まあ、皆さんの目に触れているのかなというふうにも思いますが、ちょっとね、こう冊子になったということと、結構まだ予部があるみたいなので、ハイムーン工房出版元ということなんですが、まあ、ホームページで、探してみていただいても結構ですし、もしどうしても分からなかったらこちらにご連絡いただければご紹介もできるんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということで、ね、引き続き原発ゼロ、自然エネルギー 100%、温暖化防止に向けた情報をですね、どんどんと発信していきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。京都発温暖化防止気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。